6月19日水曜日であります。えのきだ自由自在の時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ新右衛門です。この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからお送りしております。6月の16日の早朝にこちら大阪吹田で起きました交番でね、巡査が襲われて拳銃が奪われるという事件がございまして、新大阪スタジオからもう相当遠くない場所であります。近くに大阪メトロ、まあ、かつては大阪市営地下鉄と言っておりましたけど、今大阪メトロというんですけど、これの御堂筋線というのがありまして、こちらの最寄りの駅は西中島南方というところなんですけども、そこの次の駅が、新大阪でございます。ここで新幹線だとかに乗り換えられます。でその次が東三国で、次がなんだ、江坂かなで、ポンポンポンと行くともうやがて千里の方に行く、まあ、要するに事件現場にどんどん近づいていくわけですね。で今回この御堂筋線は、まあ、犯行には用いられていないようですが、その東隣を走っております阪急千里線というのがあるんですけど、どうもそのこの沿線といいますか、おそらく電車も使ったんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、まあ詳しくは分かりませんが、その各駅沿いでいろいろ出来事が起きたようでありまして、6月17日の朝6時半ぐらいにこの容疑者は逮捕されておったわけでありますが、その朝、いろんなところでこう広報が回ってきておりましたね。こちらのねスタジオの目の前にも小学校がありまして、小学校の校舎の屋上屋根にですねでっかいスピーカーがついておりましてね、で夕方5時45分になりますと、良い子はお家に帰りましょうとかですね、そういうのがもうすっげえ音で鳴り響くんですよ。で、いわゆる防災無線的な扱われ方も当然するわけで、で今回は不要不急の外出は控えてくださいというようなことを、まあ発表されていたということで、で不要不急の外出は控えなきゃいかんなとは思ったんですけれど、6月17日に、万博記念公園の中にあります太陽の塔がありますが、ね、昔からありますけども、あれの中身が今予約すると見れるようになっとるんですよ。で予約してたんです6月17日に。困ったなと。これ万博記念公園のいくつかもなんか休園になるという情報が入ってきまして、とにかく犯人が捕まらないことには学校も休校になりますし、まあ、いろんなものがこうお休みになるっていうんで困ったなと思ってたんですけど、幸い6時半早朝に、まあ、犯人が検挙されたということで、まあそういう警戒態勢が解除になりまして、問題なくいろんなものが学校もそうですけども、開かれることになったと。太陽の塔自体は取りやめっていうのはなかったんですよ。もう元々これ限られた人しか入りませんから。なのでただ万博記念公園に入る入り口が一箇所に制限され、そこでもう決められた人しか入れませんみたいな感じにはなってたんですけど、まあ幸い早く捕まったということで通常通りの開演になった。万博記念公園でその太陽の塔の中身を見て、私がまだ5歳6歳の頃ですよ、大阪万博が開かれた時に私は太陽の塔入ってるんですけど、でその時の記憶とかをこう、まあ、まあ鮮明な記憶が結構あるんですけど、なんか違うんですよいろんなものが違うんですよ。でね、私自分で言うのもなんですけど、私の記憶力ってちょっと恐ろしいものがありましてですね、結構その頃の記憶とかっていうのはカラーで完璧に覚えている部分が多々ありまして、夢なんかにも何回も出てきたりするんですけれど、それと違うんだな、これが。そして、こう、いろんなもの聞いてみたら、係の人とかに聞いてみたら、はい、いろいろとこう、今回、耐震設計に変えるために、いろんなところが変えられてありまして、みたいな感じで、あ、やっぱりっていう。で、昔の写真を見れば、そうそう、こうだったのよ、っていうね。まあ、だからそういう違いとかも分かったりして、結構ムフフだったんですけど、やっぱりでも入ってみないと分かんないな、ということでした。入ってみなければ分かんないなっていうのは、もちろんその事件報道も、まあ、ちょっと無理やり結びつけてますけども、まあそうで。一連の今回の報道というのは、基本、 警察の側の発表に基づいて報道機関が一斉にそれをばらまくっていう形ですよね。これは発表報道っていうふうに言います。これは発表する側の情報を精査してるわけじゃないですから、発表をそのまま伝えたりしますんで、まあ、場合によっちゃそれはどういうことが起きるかというと、いわゆる大本営発表になるわけですよ。大本営が大嘘ついてたら、その報道機関まで大嘘つくことになるという。で、まあ、その発表報道、何でももともとともかくそうですけど、一刻を争うその情報をいかに早く出すかっていう競争も結構あったりしますから、そういった意味で言うと発表報道もまあ、必ずしも、まあ、全てがダメってことではないんですけれど、やっぱ大事なのはその後に、ある程度収まってからの、この事件は一体何だったんだろうかっていうのを、きちんとそれをこう改めて、洗っていく、調査していく、まあ、すなわち調査報道というのが大切なんですけど、最近どうも調査報道というのを各マスコミがあんまり得意にしてないですよね、やんないですよね。で今回ですね、私別に調査報道とか別に報道機関じゃないですから、ただ思ったことは、この現場のそのそれぞれをもう一遍ちょっとこう洗い直すというか、まあ、見てみたら何か感じんじゃないかなと急に思い立ちまして、で太陽の塔を見た後に大阪モノレールで一駅山田という駅まで、その万博記念公園の駅からですね、一駅山田っていうところなんですけど、でここでその阪急千里線に乗り換えられるわけですよ。でそこから乗り換えて北の方に行くと、もう終点の北千里っていうところです。で手前の南の方に行きますと南千里で、その次が千里山、これが現場ですよね。その千里山交番があるとこです。で、その次が関大前。関西大学のキャンパスが近くにあるんですけど、関大前っていうのがありまして、で、この関大前の、もう本当にすぐ近く、もう本当この線路から見えるところなんですけど、のマンションが、実は FMC 関西ステーションの第3の候補だったんですよ。だから結構この辺りの地理も私勉強してたもんですから、ちょっとそれもあって気になって、とにかく電車に乗って行ってみようと思いまして、でまあその犯人が逮捕された当日で、要するにまあ事件が発生して24時間30時間ぐらいですか、経ったぐらいの時間、まだその生々しさというか、もうほやほやですわね。でまあ一通りこう見ましたけれど、なんかほやほや感も何もないですね。そんなでっかい事件が起きて、あれだけ厳戒態勢になったのに、ああもうこんななんだっていうぐらいに、なんかこう冷めた感じを私は感じたんですね。でマスコミもほとんどもういないですよ。でまあ警察はそれなりにあちらこちらで回ってたようです。覆面も何台も見ましたけど、メディアはちょっともうなんかこう冷えた感じで、別なところにこう、局面が映ってんのかなっていうような感じがしました。でね、その調査報道が なぜ大事かというと、事件、例えば殺人事件でも何でもいいんですけど、被害者の方の何かっていうのにところに、まあ、取材が大体集中するわけですよね。取材しやすいからっていうのもありますけど、でその被害者はどういう人物像、人物で、かつてこういうことをやっていてとか、でこう家族にどういう人たちがいてとか、そういうことですよね。でこれもちろんそれが事件に直接関係する場合も中にはありますから、それを絶対取材していかんということはないんですけど、大事なものはむしろ何かというと、犯人の側なんですよね。犯人がなんでそんなことをやっちまったのかっていう動機とか、動機が芽生える動機の動機、あるいは家庭環境、どういう生い立ちだったとか、なんかそういうとこですよ。で犯人がほら、例えばこの間のなんだ、川崎で起きた、お子たちが襲われた事件なんか、こう、犯人自らもう命を絶っちゃったらもうどうしようもないんですけど、今回は幸いにして、犯人は、まあ、無傷で、検挙されておりますんで、まあ、彼の精神構造だとか、いろんなことを含めて、やっぱ、そこをこう、調査する、そこから何かこう、学ぶべきところを学ぶっていう、ことが大事で、 やっぱ調査報道いるよねっていうようなことをこう思ったですよ。で、その例えば神田前のその駅の公衆電話から最初に空き巣に入られたっていう偽情報を交番に伝えるわけですよね、この犯人は。で、その気持ちをこう、例えばこう私が記者であるとしたら、どこからやるかって思ったら、その公衆電話の前に立って10分ぐらい佇みたいですね。で、受話器を握ってダイヤルボタンに指をかけるところとか、なんかそういったこととか、なんかこうどういうことをやっただろうかっていうようなことをこう頭の中でイメージしてみたいですね。で、果たしてそういうことをやってる今記者さんいるだろうかとかって、ちょっとそんなことをこう現場を見ながらね思いましたね。で、その交番の前とかも、そのテレビで見たのと全く同じものがそこには当然あるわけですけど、ここで、なんだ、防塵ベストの、隙間からぐさりとやってるわけじゃないですか。で、犯人がその包丁なのか何かその武器は知らないですけれど、それを刃物を使って、刺すっていうのはこう後ろからなのか面と向かってなのかとかっていろんなことだから、そういったことをこう想像しながら、でさらにその取材をすべき人たちはどんどん深いところに取材をしていっていただいて、この事件の闇っていうのをつまびらかにしてほしいなっていうようなことをちょっとこう思いましたね。私みたいな全然記者でも何でもない人間ではありますが、なんかそんなことをこう感じたわけですよ。で、最終的に私その、電車に乗ってそのまんま、幸い乗ったのが、天ヶ茶屋行きっていうやつで、地下鉄の方に入っていくやつなんですけど、淡路ってとこからですね。で、大木町ってところで降りると、目の前に、キッズプラザ大阪っていうのがあるんですけど、もうおもちゃみたいなビルですけど、おもちゃみたいになってる、ちっちゃいんじゃないですよ、でかいんですけど、まあ、それが関西テレビジョンなんですよね、関テレの、局舎であるんですけど、もう私も何回も行ってますが、で、そこまで一応行こうと思って、で、大利町の一つ手前の天満橋六丁目天禄で降りて、天禄ってところはね、昔ここの駅が、駅の建設途中にここでガス爆発の大惨事が起きて、そこの数時間前に私は親父とここで歩いてるっていうのも、まさしくそういう因縁深いところなんですけど、で、ここから歩いて、カンテレまで行って、中に入ったんですけど、別にカンテレに入ったからって別に何もね、犯人と関係ないわけですよ。犯人の親父さんがそこの、重役であるってだけの話なんですけど、何かそういうなんかこうメディア的な動きがあるかなということをちょっと見たくて、なんかこう空気とかどうなのかなっていうのを見たくて行ったんですけど、ここも基本なんか静かでした。キッズプラザ大阪も17日は当日お休みになってましてね。で、だから子供たちの姿も少なくて、なんとなく静かながらーんとした感じのフロアになってましたけど、そういうのを見て、なんか事件の発生の時のわーってなったのと、その警戒態勢怖いねっていうのと、それで捕まったっていうとこからのなんかスーッとこう冷めていったっていう、なんかそのなんかこう空気感の変化っていうのを今回はちょっと感じることができたっていう、そういう話です。ぜひメディアの人たちにはその調査報道というのが大切なんだよっていうことをもう一遍ね、ちょっと考え直していただければな、なんてことを思いつつ、今日はお話をさせていただきました。長いね、今日は。もうこう22日でございます。今度の土曜日でございます。QIC 神戸ミーティング2019でございます。もうね、熊本の方でももう動き始めておりましょう。明日あたりから続々スタッフがこちら大阪に入ってまいります。はい。で、いろいろ仕掛けをね考えようというところでございまして、ぜひね、お時間のある方、お時間の許す方、明日じゃねえや土曜日です。6月22日でございます。お昼1時半開場、2時半開演と なっております。入場無料です。ご来場いただきました方にはささやかではございますが特製記念の缶バッジを差し上げます。神戸元町のセッションズ神戸3階ギャラリーでございます。詳しくは公式サイトの方をぜひご覧いただきたいと思います。というわけでございまして明日は木曜版お送りしましょう。榎田自由自在、お相手は榎田信也門でした。